こんにちは。バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。生態工学専門家のトロイです。今週もバイオセンサーの最先端ニュースをスージーさんとお届けします。
トロイさん、今週もたくさんのニュースが集まっていますね。どれも興味深いものばかりです。
そうですね。今週は特に、ナノ材料の進化、ウェアラブルデバイスの広がり、そして AI との融合が目立ちました。
はい。ではまず、今週のニュース一覧をさっと見ていきましょう。
ウェアラブル技術市場は2030年までに1850億ドル規模に達し、年平均成長率 15% で成長すると予測されています。3D プリンティングで開発されたハイドロゲルベースのフレキシブルスマートパッチは、歪みと温度を測定し、総焼治癒促進と健康モニタリングの二重機能を提供します。Google Fitbit Air は、ディスプレイを配した超軽量リストバンド型デバイスで、心拍数や SPO2、安静時心拍数、HRV など高度な健康指標を追跡し、AI と連携して健康管理をパーソナライズします。ソウル病院のチームが、抗体を使わずに肺がん誘発バイオマーカーを 96% の診断精度で迅速に検出するナノバイオセンサーキットを開発しました。グルコトラックが、外部コンポーネントなしで血糖値を連続的にモニタリングする完全埋め込み型 CGM 技術の臨床試験開始に向け、FDA に申請を提出しました。糖尿病リソースガイドが最新の持続血糖測定器リストを更新し、メドトロニックのガーディアン4などの技術が糖尿病患者の自己管理を支援するとしています。バイオセンサー市場は2035年までに 716.8 億ドルに達し、予防的ヘルスケアへの意識の高まりと主要因となる技術的進歩が市場成長を加速させると予測されています。ピクセラとライフログテクノロジーが協業し、スマートリングと食事記録アプリを連携させ、AI と Web3 技術を活用した新たなウェルネス体験を創出します。NOK が自治体、公共ウィークでウェアラブルエコーセンサーと、座るだけで心拍数や血圧変動を測定するシート型生体センサーを初展示しました。ワシントン州立大学の研究者らが、汗や涙からグルコースレベルを連続的に測定できる次世代非侵襲ウェアラブル血糖センサーを開発しました。ブラジルの研究者らが、膵臓がんのバイオマーカーである CA19-9 タンパク質をわずか10分で検出する、安価で簡便な電気化学バイオセンサーを開発しました。グラフェンなどの二次元材料は、その柔軟性と伸縮性により、ウェアラブルバイオセンサーの性能を大幅に向上させ、健康モニタリングを革新する可能性を秘めています。神経伝達物質検出のための電気化学センサー技術が進歩し、ナノ材料の統合により、神経疾患診断における感度、選択性、リアルタイムモニタリング能力が向上しています。ユタ大学ハントマンがん研究所が、小児がんの治療決定を当日中に可能にする、AI 駆動型、ラボオンチッププラットフォームミューファーマを開発しました。ラボオンチップ技術は、バイオマーカー検出を大きく進化させ、早期がんスクリーニングや感染症診断、リアルタイム健康モニタリングに広く応用され、精密医療を推進しています。
たくさんのニュースがありましたね。ナノテクノロジーや AI、ウェアラブルに関するものが特に多かったように感じます。
そうですね。バイオセンサーは様々な分野で進化を続けていますが、今週は特にどのような視点で深掘りしていきましょうか。
そうですね。今回は、ナノ材料を応用した次世代センサー技術の進化、そしてそれがウェアラブルデバイスや AI とどう融合し、医療や食品安全にもたらす影響に注目したいです。では詳しく見ていきましょう。まず、ナノ材料強化型バイオセンサーに関するニュースですが、これはバイオセンサー技術全体にとってどんな意味があるのでしょうか。
はい。このレビュー論文は、金ナノ粒子やグラフェンといったナノ材料が、バイオセンサーの感度や電子移動速度、生体分子固定のための表面積を大幅に高めることを示しています。これはバイオセンサーの効率を画期的に向上させるものと言えるでしょう。
なるほど。具体的には、どんな疾患の早期診断や治療に役立つんですか？
炎症性タンパク質、血糖、感染症標的、がんバイオマーカーの早期検出、そして POCT 検査に不可欠です。また、治療薬物モニタリングにおいて、 薬物濃度を正確に測定し、個別化された治療を最適化するのにも貢献します。
それはすごいですね。将来はどんな形で私たちの生活に入ってくるんでしょうか。
将来的には、ウェアラブルデバイスやマイクロ流体ラボオンチップシステム、さらには AI 統合型のセンシングプラットフォームに組み込まれ、個別化医療と早期疾病検出を支援することが期待されています。これは、家庭での健康管理を大きく変える一歩となるでしょう。
まさに未来の医療を形作る技術ですね。続いてのニュースは何ですか？
次はアボット社が開発したリルリンゴ CGM についてです。これは指先センシなしで代謝健康状態をリアルタイムで追跡できるウェアラブルセンサーで、特に非糖尿病患者にも有用とされています。
糖尿病じゃない人も使えるんですか？どんな目的で使うんでしょう？
はい。上腕三頭筋に装着し、最長2週間、スマートフォンに連続的な血糖値データを提供します。食事や運動、ライフスタイルが血糖値に与える影響を理解し、エネルギーレベルや食欲を最適化したい方にとって非常に役立つでしょう。スタンフォード大学の専門家もそのデータ精度を高く評価しています。
指先センシが不要なのは魅力的ですが、日常生活で使いやすいんでしょうか？
目立たないデザインで、サウナや激しい活動中でも血糖値の急上昇を正確に追跡できる点が特筆されます。これにより、パーソナライズドヘルスケアの基盤となり、疾病予防や健康寿命の延伸に大きく貢献することが期待されています。
自分の体の反応をデータで知れるのは、健康意識の高い人にとって画期的なツールになりそうですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は、
スマートフォンと統合された PNA プローブ電位差バイオセンサーの開発についてです。これは SARS-CoV-2 拡散の POCT 検出に貢献する新しい技術です。
スマートフォンと連携する POCT 診断、気になります。どうやって高い感度と特異性を実現するんですか？
このセンサーは、アミン磁気ビーズに静電的に中性な PNA を機能化することで、特異性を高め、生体分子によるファウリングを防止します。最適な条件下では、人間の唾液のような複雑なサンプル中でも、フェムトモル範囲の SARS-CoV-2DNA を高い感度、具体的には検出限界 4.9×10⁻⁙ 乗モーラーで検出したと報告されています。
フェムトモル、それは極めて微量ですね。実用化は進んでいますか？
スマートフォン対応の NFC 電気化学分析器と統合されており、ポータブルで使いやすい診断ツールとしての可能性を示しています。災害時の緊急診断や遠隔地の医療支援、自己検査キットとしても展開が期待されます。
感染症の迅速診断に大きな影響を与えそうですね。ウェアラブルセンサーの耐久性向上に関する研究もあると聞きました。どんな技術なんですか？
はい。自己修復性と粘着性を持つ銀ナノワイヤとポリボロシロキサン複合電極を用いた湿度センサーの研究です。従来のウェアラブルセンサーが抱えていた耐久性や接着性の課題を解決するものです。
自己修復性、まるで生き物みたいですね。どんな仕組みで回復するんですか？
このセンサーは、皮膚に近い低いヤング率と 600% までの高い伸縮性を持ち、追加の接着剤なしで肌に密着します。最大の特徴は、損傷後に電気伝導度が24時間で 77% 回復し、機械的特性も自律的に回復する超分子自己修復能力です。湿潤条件下でも優れた接着性を維持し、市販の心電図パッチを凌駕します。
それは素晴らしい。医療現場でどんな応用が期待されますか？
眼検で信頼性の高いウェアラブルセンサーの実現に重要な一歩です。長期的な連続モニタリングが求められる医療、健康管理分野での応用が期待され、メンテナンスコストの削減や製品寿命の延長に貢献するでしょう。
センサーが壊れにくく、肌に優しいのは、まさに次世代のウェアラブルに不可欠な要素ですね。続いては、AI を活用したペーパーセンサーのニュースですね。牛乳の栄養成分を迅速に検出するとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい。この技術は牛乳中のコリンを迅速かつ正確に定量できる AI アシストバイオセンサーです。化学発光検出とスマートフォンベースの画像処理を組み合わせ、機械学習モデルが画像を処理して正確な定量化を可能にします。
AI が画像を処理するんですね。 従来の検査方法と比べてどんな点が画期的なんですか？
従来の構成ベースの手法を凌駕し、より信頼性高く、自動化され、ユーザーフレンドリーな分析を提供します。シリンジベースのサンプルローディング機構と使い捨てセンシングパッドを含むプロトタイプは、食品安全確保における POCT 展開の可能性を示唆しています。
食品の安全性にも大きく貢献しそうですね。他の応用も期待できますか？
低コストで使い捨て可能な設計は、専門知識を持たないユーザーでも容易に操作でき、オンサイトでの迅速な分析を可能にします。コリン以外の様々な食品成分や汚染物質の検出にも応用可能で、食料安全保障の強化に貢献すると期待されます。
AI と低コストなセンサーの組み合わせで、食品の品質管理も大きく変わりそうですね。次は、糖尿病技術の最前線というニュースですね。CGM のイノベーションと市場動向について教えてください。
はい。デックスコム、アボット、メドトロニックといった主要企業からの連続血糖モニターに関する最新情報です。デックスコムの G7 15日用モデルが FDA 承認を取得し、装着期間が延長されました。メドトロニックもシンプルアラスウィングやインスティンクトセンサーを追加し、選択肢を広げています。
他のデバイスとの連携も進んでいるんでしょうか？
そうですね。インスレッド社のオムニポッド5ポンプがデックスコム G7 に対応し、iPhone から自動インスリン投与が可能になったことも注目されます。このようなエコシステム統合は、患者さんがよりシームレスでパーソナライズされた血糖管理を得ることを意味します。
それは患者さんにとって非常に大きな進歩ですね。
しかし、アボット社からはフリースタイルリブレ3センサーについて、約300万個のセンサーに影響する低血糖値の誤読問題に対する修正通知が発行されたことも重要な点です。技術の進歩とともに、安全性への配慮も常に求められます。
新しい技術の導入には、やはり慎重な検証が不可欠だということですね。続いては、難病である膵臓がんの早期発見に関するニュースです。ナノテクノロジーを用いた血液検査の展望、これは期待できそうですね。
その通りです。沈黙の殺人者と呼ばれる膵臓がんは、初期段階での発見が極めて困難で、予後が不良な疾患です。オレゴン健康科学大学の研究者が開発した新しいナノテク血液検査は、早期診断への新たな道を開く可能性を秘めています。
どのような仕組みでがんを早期に検出するんですか？
この技術は、微小電気パルスを引火するマイクロチップを用いて、腫瘍が血流中に放出するナノ粒子を分離、捕捉します。これらのナノ粒子は特定の分子シグネチャー、すなわちバイオマーカーを運び、がんの存在を初期段階で示唆します。非侵襲的な血液サンプルのみで検査が可能です。
まだ開発初期とのことですが、実用化はいつ頃になるんでしょうか？
研究チームは、臨床応用まで約5年と見込んでいます。この診断パスウェイが大きく変革されれば、生存率の向上と患者負担の軽減に貢献するでしょう。これは、多くの難治性がんの早期発見と治療成績向上への一歩となる技術です。
早期発見が難しいがんの診断が進化するのは、本当に明るいニュースです。最後のニュースは、AI と臓器チップ技術の融合ですね。これは精密医療をどう加速させるんでしょうか？
はい。臓器オンチップ、OOC システムは、人の臓器機能を模倣した 3D 生体モデルをマイクロ流体デバイス上に構築するものです。ここから得られる生体センサー出力や高コンテンツイメージングからの複雑な多次元データを AI と機械学習で解析することで、薬物発見と個別化医療のためのより予測的で臨床的に関連性の高いプラットフォーム構築を目指しています。
従来の薬物スクリーニングや細胞培養モデルと比較して、どんなメリットがあるんでしょうか？
OOC システムは生体環境を高度に制御し、リアルタイムで生体反応をモニタリングできます。AI と機械学習は、手作業では困難だった膨大なデータから薬物応答の予測、疾患メカニズムの特定、毒性評価などの知見を迅速に引き出すことができます。
個別化医療への貢献が期待されているということですね。
その通りです。患者由来の細胞で構築された OOC モデルと AI を組み合わせることで、個々の患者の薬物有効性や副作用を高精度に予測し、個別化された治療戦略の策定を支援します。 これは創薬効率化や臨床試験の成功率向上にもつながる重要な一歩です。
AI と OOC の融合が一人一人に最適な医療を実現する未来を加速させているんですね。
今週のニュースを総括すると、ナノ材料を基盤としたセンサーの高性能化が進み、それがウェアラブルデバイスやスマートフォンとの連携、そして AI によるデータ解析と融合することで、POCT 診断や個別化医療が現実のものになりつつあるというトレンドが見えてきました。
そうですね。特に血糖モニタリングからがんの早期発見、食品安全までバイオセンサーの応用範囲が驚くほど広がっているのが印象的でした。私たちがより健康で安全な生活を送るためのテクノロジーの進化が止まらないことを実感しました。
まさに日々の生活の中で意識せずに私たちの健康を支える技術が進化を続けていると言えるでしょう。来週もバイオセンサーの新しい動きに注目していきたいですね。
はい、トロイさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではバイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。